市。半七の報告を聞いて、親分の吉五郎は、金杉の浜でクジラを捕まえたほどに驚いた。犬も歩けば棒に当たるというが、手前もうろうろしているうちに、どえらいことをしやがったな。まだ駆け出しだと思っていたら、油断のならぬやつだ。いい、何しろ大出来だ。てめえの骨を盗むような俺じゃあねえ。てめえの働きはみんな旦那方に申し立ててやるから、そう思え。それにしてもその古柳というやつを早く引き上げてしまわなければならねえ。女でもイケプテやつだ。何をするか知れねえから、誰か行って半七を助けてやれ。物慣れた手先二人が半七を先に立てて再び両国へ向かったのは、短い冬の日ももう暮れかかって、見せ物小屋がちょうど跳ねる頃であった。二人は外に待っていて、半七だけが小屋へ入ると、古柳は楽屋で着物を着替えていた。私は神田の吉五郎のところから来たが、親分が何か用があると言うから、ご苦労だが、ちょっと来てくんね、と半七は何気なしに言った。古柳の顔には暗い影がさした。しかし案外落ち着いた態度で寂しく笑った。親分が？なんだか嫌ですわね。何の御用でしょう。あんまりおめえの評判がいいもんだから、親分もおつな気になったのかもしれねえ。あら、冗談は置いて、本当に何でしょう。お前さん、大抵知ってるんでしょ。衣装つづらにしなやかな体を持たせながら、古柳は蛇のような目をして半七の顔をうかがっていた。いや、おいらはほんの使いやっこだ。何にも知らねえ。何しろ大して手間を取らせることじゃあるめえから、世話を焼かせねえで素直に生きてくんね。そりゃ参りますとも。御用とおっしゃりゃ逃げ隠れはできませんからね、と古柳はタバコ入れを取り出して静かに一服吸った。隣のおでれこ芝居では打ち出しの太鼓が聞こえた。他の芸人たちも一種の不安に襲われたらしく、息を殺して遠くから二人の問答に耳を澄ましていた。狭い楽屋の隅々は暗くなった。日が短え、親分も気が短え。ぐずぐずしていると俺まで叱られるぜ。早くしてくんねえ、と半七はじれったそうに催促した。はいはい、すぐにお供します。ようやく楽屋を出てきた古柳は、そこの暗い影にも二人の手先が立っているのを見て、悔しそうに半七の方をじろりと睨んだ。おお、寒い。日が暮れると急に寒くなりますね、と彼は両袖をかき合わせた。だから早く行きねえよ。何の御用か存じませんが、もしじきに返していただけないと困りますから、うちへちょいと寄らしてくださるわけにはまいりますまいか。うちへ帰ったって、近所はいねぞ、と半七は冷ややかに言った。古柳は目を閉じて立ち止まった。やがて再び目を開くと、長いまつげには白い露が光っているらしかった。 金さんはおりませんか。それでも私は女のことですから、少々支度をしてまいりとうございますから。三人に囲まれて、古柳は両国橋を渡った。彼は時々に肩を震わせて、やるせないようにすり泣きをしていた。金次が、そんなに恋しいか。
はい。
おめえのような女にも似合わねえな。
さしてください。
長い橋の中ほどまで来た頃には、貸しの家々には黄色い火の影がまばらにきらめき始めた。大川の水の上にはネズミ色の煙が浮かび出して、遠い川下が水明かりで薄白いのも寒そうに見えた。橋板の小屋でも安藤にかすかなろうそくの火を入れた。今夜の霜を予想するように、お船蔵の上を狩りの群れが鳴いて通った。
もし私に悪いことでもあるとしたら、金さんはどうなるでしょうね。
そりゃ当人の言い取り次第さ。古柳は黙って目を拭いていた。と思うと、彼は出し抜けに叫んだ。
金さん、堪忍しておくれよ。
そばにいる半七を力任せに突き抜けて、古柳はツバメのように身を翻して駆け出した。さすがは軽業師だけに、その早業は目にも止まらないほどであった。彼は欄干に手をかけたかと見る間もなく、体はもう真っ逆さまに大川の水底に飲まれていた。畜生と半七は歯を噛んだ。水の音を聞いて橋板も出てきた。御用という名ですぐに近所の船頭から船を出させたが、古柳は再び浮き上がらなかった。明くる日になって、向こう岸の百本杭に女の髪がその昔の浅草のりのように黒く絡みついているのを発見した。引き上げてみると、その髪の持ち主は古柳であったので、凍った死体は樫の浅霜にさらされて検死を受けた。女の軽業師はとうとう命の綱を踏み外してしまった。それが江戸中の評判となって、半七の名もまた高くなった。菊村ではすぐ人をやって、まだ目見え中のお菊を無事にいたこから取り戻した。
今考えると、あの時はまるで夢のようでございました。清次郎は一足先に帰ってしまって、私はなんだか寂しくなったものですから、おたけの帰ってくるのを待ちかねて、何の気なしに表へ出ますと、大きい木の下に前から顔を知っている軽業師の古柳が立っていて、清さんが今そこで急病で倒れたからすぐに来てくれというのでございます。私はびっくりして一緒に行きますと、清さんはカゴでお医者のうちへ担ぎ込まれたから、お前さんも後からカゴで行ってくれと、無理やりにカゴに乗せられて、やがてどこだかわからない薄暗いうちへ連れ込まれてしまったのでございます。そうすると交流の様子が急に変わって、もう一人の若い男と一緒に私を散々ひどい目に遭わせまして、それからまた遠いところへ送りました。私はもう半分は死んだもののようにぼーっとなってしまいまして、何をどうしようという知恵も分別も出ませんでした。
お菊は江戸へ帰ってから係役人の取り調べに答えた。番頭の清次郎は単に叱り置くというだけで許された。古流は自滅して仕置きを免れたが、その死に首はやはり小塚っぱらにかけられた。金次は同罪ともなるべきものを格別のご慈悲をもって遠投申しつけられて、この一件は落着した。
これがまあ私の売り出す初めでしたと半七老人は言った。それから三四年も経つうちに親分の吉五郎はかく乱で死にました。その死に際に娘のおせんと後式一切を私に譲って、どうか後を立ててくれろという遺言があったもんですから、子分たちもとうとう私を担ぎ上げて二代目の親分ということにしてしまいました。私が一人前のおかっぷきになったのはこの時からです。その時にどうして古流に目串を刺したかというんですか。そりゃさっきもお話申した通り、石灯籠の足跡からです。苔に残っているつま先がどうしても女の足らしいと言って、大抵の女があの高塀を無造作に上り下りすることができるもんじゃない。よほど体の軽いやつでなけりゃならないと思っているうちに、ふいと軽業師ということを思いついたんです。女の軽業師は江戸にもたくさんありません。その中でも両国の小屋に出ている春風古流というやつは普段から評判の良くない女で、自分よりも年の若い男に入れ上げているということを聞いていましたから、多分こいつだろうとだんだんたぐってゆくと、案外に早く拉致が得てしまったんです。金次というやつは伊豆の島へやられたんですが、その後何でも社に会って無事に帰ってきたという噂を聞きました。菊村の店では番頭の清次郎を娘の婿にして相変わらず商売をしていましたが、いくら老舗でも一旦ケチがつくとどうもいけないものと見えて、それからあとは商売も思わしくないようで、江戸の末に芝の方へ引っ越してしまいましたが、今はどうなったか知りません。どっちにしても助からない人間じゃありますけれども、古流を大川へ飛び込ましたのは残念でしたよ。つまりこっちの余談ですね。捕まえるまでは気が張っていますけれども、もう捕まえてしまうと誰でも気が緩むものですから、油断して縄抜けなんぞを食うことが時々あります。まだ面白い話はないかというんですか。自分の手柄話ならばいくらもありますよ。そのうちにまた遊びにいらっしゃい。ぜひまた話してもらいに来ますよ。私は半七老人と約束して別れた。定本時代推理小説半七捕物帳1、公文社文庫、公文社、1985年、
昭和60年11月20日初版一冊発行。1997年平成9年3月25日20冊発行。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日劇作家、小説家、本名は刑事、別号に狂気堂。イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人慶之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には書状戯曲紫宸殿を発表。岡鬼太郎と合作した小金のシャチ噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて、歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左談次に書いた維新前後、1908年、修善寺物語、1911年の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは半七捕物帳を書き始めた。